旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、県民の皆さんへ協力のお願い。感染急拡大を乗り切るために。第7波における医療体制の逼迫を回避するため、自主療養制度等へのご理解とご協力をお願いします。また、引き続き、基本的な感染防止対策を徹底し、発症や重症化の予防に有効なワクチン接種をお願いします。兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部。この情報は8月22日時点のものです。最新の情報は、各自治体のホームページ等で確認してください。自己検査で陽性の場合は、自主療養登録センターへの登録を。神戸市民は除く兵庫県民で症状が軽く、重症化リスクの低い人が自己検査できるよう、希望者に対して抗原検査キットを配布します。自己検査で陽性となった場合は、兵庫県が設置する自主療養登録センターへの登録をお願いします。また、無料検査所で陽性が判明した人も、重症化リスクが低い場合は、自主療養登録センターに登録をお願いします。自主療養中に症状が悪化した場合は、コールセンター等へ相談し、医療機関で受診してください。1日あたりの検査キットの配布数には限りがあります。検査キットの申し込み等、詳しくはホームページへ。検査キット配布要件は、次のすべてを満たす人です。神戸市以外に住む兵庫県民。神戸市民は神戸市オンライン確認センターへ。2歳から59歳。基礎疾患がなく、BMI が30未満。BMI とは、体重キログラム割る、身長メートルの自乗。妊娠していない。軽症。呼吸や水分補給に問題がない。乳幼児は顔色が良い。メールで連絡可能な人。流れは次の通りです。検査キット配送センターへ検査キットを申し込み、検査キットが送付されます。陽性者は結果を自主療養登録センターホームページで登録申請。自主療養登録センターから申請受付の通知、自主療養証明書を発行されます。症状悪化時の相談は、新型コロナ健康相談コールセンター等へ。症状悪化時等は、発熱等、診療、検査医療機関で受診、診察、治療を。新型コロナ発熱外来、発熱等、診療、検査医療機関の受診の目安。一つでも当てはまれば受診が必要。60歳以上、妊娠中、基礎疾患あり。37.5 度以上の発熱が4日以上続く。症状が重い。水が飲めない。呼吸困難。ぐったりして動けない。乳幼児で顔色が悪い。すべてを満たす場合、急いで受診する必要なし。自己検査を検討してください。59歳以下。妊娠していない。基礎疾患なし。症状が軽い。 飲食できる、呼吸が苦しくない、乳幼児で顔色が良い。もしもの時に備えて、食料や常備薬の備蓄を。感染するなど、もしもの際に備えて、療養期間となる10日間程度の食料品や、日用品、常備薬などが不足し、困らないように必要なものを確認し、事前の準備をお願いします。医療機関等の負担軽減への協力のお願い。医療逼迫を防ぐため、陰性確認のための受診は控えてください。無症状の人は、無料検査所での検査をお願いします。症状があって、受診を迷う場合や不安がある人は、新型コロナ健康相談コールセンター等の各種相談窓口に相談してください。各種証明発行手続きの負担軽減にご協力ください。現在、重症化リスクが高い人への対応のため、保健所等での療養証明書発行に時間がかかっています。当面の間、医療保険金受給のための各種証明書の発行依頼は可能な範囲でお待ちいただくとともに、勤務再開などの各種証明依頼は控えていただくようお願いします。なお、療養終了後の勤務等の再開にあたって、陰性証明を提出する必要はありません。兵庫県の相談窓口。新型コロナウイルス感染症の相談に、土曜、日曜、祝休日も対応しています。発熱等の症状や相談先に迷う場合、新型コロナ健康相談コールセンターへ電話 078-362-9980 24時間ファックス 078-362-9874 最寄りの保健所健康福祉事務所でも受け付けています。自主療養抗原検査キットの配布に関する相談。兵庫県自主療養検査キット配送事務局コールセンターへ。電話 078-914-5066 午前9時から午後5時。ファックス 078-914-5056 罹患後症状いわゆる後遺症について、兵庫新型コロナ後遺症相談ダイヤルへ、電話 078-362-9278、午前9時から午後8時、ファックス 078-362-9044、無料の PCR 検査、抗原定性検査について、兵庫県 PCR 検査等無料化事業事務局コールセンターへ。電話 078-845-9011 午前9時から午後5時。ファックス 078-845-9012 副反応等について、市庁では対応困難なもの。兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口へ。電話 0570-006-733 午前9時から午後9時。ファックス 078-361-1814 他にも兵庫県や市庁で様々な相談や支援策を実施しています。2. キャンプ場で飛行機 大接近。田島空港をもっと楽しむ空港レジャーに出かけよう。朝夕2往復の定期便が大阪国際空港、伊丹空港とを最短35分で結ぶ豊岡市のコウノトリ田島空港。広域防災の拠点や海難救助の中継拠点としても活用されるほか、キャンプやスカイダイビングといったアウトドアレジャーが楽しめると人気を集めています。取材文本誌編集部。9月23日金曜祝日に田島空港でイベントを開催。詳しくは3番マンスリーインフォに。エアポートキャンプサイト in 田島。2017年平成29年、空港敷地内の芝生広場にオープン。滑走路が目の前にあり、日本で唯一飛行機の離着陸を見ながらキャンプができる場所です。エンジンやプロペラの音、滑走路を走る振動を肌で感じられる距離です。テントや寝具等はレンタル可能で、バーベキューコンロ、食材などがつくプランも。標高およそ200メートルに位置するため、夜は涼しく、晴れた日には満天の星空が望めます。所在地、豊岡市岩井、あざ、小谷、1598。料金は、一人一泊1500円から、テントレンタル18000円から。電話、080-2516-1443。火曜、水曜を除く午前9時から午後5時。ホームページは、エアポートキャンプサイト in 田島で検索してください。スカイダイビング関西。インストラクターと二人一組で飛ぶタンデムスカイダイビングが体験できる西日本で唯一の施設。およそ4000メートル上空からは季節ごとに表情を変える田島の山並みや青く輝く日本海が一望でき、天気が良ければ富山県の立山連峰や鳥取県の大山まで見渡せるそう。山々が紅葉で染まる秋は特におすすめのシーズンです。滞空時間はおよそ6分。360度のパノラマビューは爽快そのもの。所在地、豊岡市岩井、あざ、小谷、1598-35。田島空港西側格納庫。料金は1回5万円。定休日は1月。営業時間は午前8時30分から午後4時。電話 0796-43-1002。ホームページはスカイダイビング関西で検索してください。兵庫の SDGs。兵庫県や県内の企業、団体が進めるサステナブルな活動を紹介。3. 兵庫五国の魅力を生かした体験プログラムを募集中。2025年、令和7年、大阪・関西万博を機に、兵庫五国の活動の現場そのものを、地域の人々が主体となって発信し、多くの人を誘い、見て、学び、体験していただく兵庫フィールドパビリオンを展開します。その個々のコンテンツとして、SDGs 体験型地域プログラムを募集しています。 未来社会につながる地域の取り組みを世界に発信していくため、ふるってご応募ください。兵庫県万博推進課。全体テーマ、アワーフィールド、アワー SDGs。 私たちのフィールド、私たちの SDGs。 酒米山田錦をテーマにした旅の楽しみ方の例。見て学び体験する、生産地を訪れる、播磨。生産者から山田錦への思いや知識、栽培技術を聞く。山田錦の館で歴史、風土、栽培等について学ぶ。田植えや稲刈りを体験。酒造りを見る、摂津。灘五号の酒造現場を見学。山田錦、宮水を使った灘五号の酒造りを学ぶ。日本酒のテイスティング。プラスアルファ、有馬温泉の旅館に泊まる、摂津。温泉街をぶらりと散策。神戸ビーフと山田錦の日本酒で乾杯。申し込みは、教科募集期間の12月16日金曜までに、必要事項を書いて、郵送、E メール、持参、またはホームページ申し込みフォームから、兵庫県万博推進課へ。必要書類はダウンロード可能です。郵便番号650-8567、住所不要。募集期間後も万博開催まで、郵送、E メール、持参で随時受け付けます。問い合わせは兵庫県万博推進課へ。電話 078-362-9010。 5. その時我が子を守れますか？思いを込めた冊子で防災知識を普及。子育てを応援する NPO 法人ミラクルウィッシュの活動の一つ、三田女子防災部が啓発冊子、三田親子防災ノート、ポリ袋クッキングを作成。代表の増田咲子さんに制作の経緯を伺いました。取材、文、本誌編集部。防災啓発活動を始めたきっかけは、2014年、平成26年、三田市の母親たちでミラクルウィッシュを立ち上げた際、防災を学ぼうと提案。災害時に我が子を守れる親になりたいとの思いからでした。2017年以降は、三田女子防災部の看板を掲げ、得た知識を伝える側に、講演やイベントを通じて子育て世代に普及しています。三田親子防災ノート制作の経緯は、活動の教科書として著作権フリーの冊子を使っていましたが、住んでいる地域ならではの情報がないと自分ごととして捉えられません。昨年4月から半年ほどかけて三田版を制作。三田で想定される3つの災害などを載せています。ポリ袋クッキング制作の経緯は、コロナ禍で対面活動ができなくなり、ポリ袋調理の動画配信やオンライン講座を実施。その中で人気だった6品のレシピをまとめ、今年1月に発行しました。今後の抱負を。防災ノートのウェブアプリ版を 神戸大学の大学院生が作ってくださったことをご縁に、若い世代との交流も進めていきたいと考えています。PDF データは、NPO 法人ミラクルウィッシュのホームページからダウンロードできます。ポリ袋クッキング、親子丼、材料2人分、無洗米1合、水 200cc、焼き鳥缶詰、タレ、2缶、玉ねぎスライス2分の1個、卵2個、ポリ袋、高密度ポリエチレンで湯煎可の表示があるもの2袋。作り方。1、ポリ袋に水と米を入れ、空気を抜いて袋の口を結び30分置く。2、もう一つのポリ袋に焼き鳥缶、玉ねぎ、卵を入れ、軽く揉み混ぜてから空気を抜き、袋の口を結ぶ。3、鍋に湯を沸かし、1と2の袋を入れて、弱火で30分加熱する。4、1のご飯に2の具を乗せる。6、柚子と隠れた特産品の小豆で、3通りの楽しみ方ができます。姫路市安富町は柚子以外に、小豆の栽培も盛んですが、大半が市外に出荷され、地元ではほとんど流通していません。2018年、平成30年、地域の特産品を組み合わせた商品の開発を目指す、中播磨、海、里、山を結ぶ食の研究会の協力を得て商品化しました。柚子のマーマレードと大納言小豆のジャムの2層になっており、個別に味わうのはもちろん、混ぜると甘酸っぱくなり、一瓶で3通りの味わい方ができます。令和3年度、優良ふるさと食品中央コンクール、新製品開発部門では、農林水産省大臣官房長賞に選ばれました。姫路市産の生姜を使った柚子と生姜のジャムもできました。合わせてお楽しみください。安富柚子組合理事中塚泉さん。柚子と小豆のジャムは150g 入り864円。柚子と生姜のジャムは 155g 入り648円。安富柚子組合に併設する安富柚子工房や兵庫ふるさと館などで購入できます。安富柚子組合、所在地、姫路市安富町長野320-1、電話 0790-66-2801、 ホームページは安富柚子組合で検索してください。柚子と小豆のジャム、柚子と生姜のジャムをセットで5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。7、古くからの月の名所が兵庫県の文化財になりました。江島は岩屋漁港に浮かぶ周囲200メートル、高さ13メートルの小島です。風と波による浸食で独特の形状になり、表面には地層に沿った縞模様が見られます。平安時代から月の名所として知られ、枕草子、平家物語、西行の和歌などに登場。明治時代以降は、絵画、写真、 絵はがきの題材にも取り上げられています。今年春には兵庫県指定文化財名勝になりました。今はコロナ禍で中断していますが、例年は地元住民が中心となり、中秋の名月に寒月会、江島の月をめでる会も催しています。再開できる日を心待ちにしています。江島の月をめでる会実行委員、畑美代子さん。江島は立ち入り禁止です。問い合わせは、淡路市商工観光課へ。電話 0799-64-2542。